続きます。どうぞ。6番谷。
6番谷です。私の一般質問については、6月の定例議会のときに、新町長の、行政方針の中にあるゼロカーボンの取り組みについてという決意を述べられております。そういった中で、この、ゼロカーボンの、形が今、環境省の中で取り組まれている、このことについては、東日本大震災以降、原発の稼働が停止されたりして、原発をのがこれからも人間としてというか社会的にも共存できない形で自然エネルギーを構築しようという動きでこのゼロカーボン、もちろん化石燃料などを使うことによって地球の温暖化になる、しかし自然エネルギーを使うことによってそれを削減できるというのが今回 のゼロカーボン の運動の仕組みだと思うんですね。でそういった意味で私は今回9月定例会でこのことについて取り上げていきたいと思いますので、よろしくご答弁のほどお願いします。町長が、行政方針の中でゼロカーボン実現に向けて、特定目的基金を創設し、また将来のために事業を取り組んでいくという、そういう決意があるということは僕は素晴らしいと思うんですね。でそういった意味で、通告に一つずつ7つまで出してるんですけど、そのことについて実現可能な形をやっぱりお答えを願いたいと思いますけれども、その前段でこのゼロカーボンの取り組みの中で環境省で、かなり有利な交付要件なんですけれども、4分の3まで、大きいときは4分の3、2分の1と。で陸別町においてはここに書かれているのに、財政力指数が、0.1以下ということですね。そういうところはこの事業を取り組めるということでいくと、当庁は、令和4年の監査、昨日の監査の報告書の中にもありますように、財政力指数は 0.16 から 0.17、 いわゆるこの要件は満たしていると。そしてもちろん脱炭素先行地域に申請していけばこの事業が取り組んでいけるという、そういった意味で、もちろん全額、助成なり交付ではないけれども、これを使うことによってもっと有利に陸別の、いわゆる持続可能なまちづくりの一つになろうんだと思っておりますので、その辺の事業の取り組みと、今後の体制もお聞きしたいと思いますので、まず一番先に、事業の実現の形で通告しているんですけども、既存の住宅に太陽光発電と蓄電池付きセットで補助する考え方は、事業として取り組む考えはないのか、また、既存の住宅に対しての、この寒い陸別の中で、冬を過ごすために防寒対策としての窓枠、または二重のガラス交換にも補助する考えはないかについてちょっとお聞きします。
議長、本田町長。
谷議員の、ゼロカーボンということで考え方もきっと同じで進んでいくのかなと思っております。ただこれからいろいろ質問もありますが、どうやって取り組んでいくかという段階に入ってきますし、これから計画をどうやって立てていくかという段階にも入っていくのかなと思っております。そこでですね、太陽光と蓄電池の、セットで補助ということでありますが、陸別町にはですね、平成24年の3月28日に陽光が作られておりまして、太陽光発電の関係のですね、陸別町住宅太陽光発電システム導入補助金というのがありまして、これ2分の1補助で50万、今現在補助ができるのはここの段これかなと。ただ蓄電池とかこうセットでしていくと、それなりの金額、数十万から数百万の形でなるのかなと思っております。ただ今 の流れの中では今の上限50万っていうのが今これがセットでっていうか まあ、太陽光つけただけでもそれなりの金額になりますんで、この50万が高いか安いかっていうところになるかもしれないんですけど、その50万っていう今の補助制度があります。それと防寒対策ということで窓枠ですね。で、まあ、これもいろいろエコにつながっていくとか、その熱が逃げないだとかっていう発想だと思うんですけど、これもですね、陸別町 の移住定住促進住宅建設補助金というのがありまして、これも上限50万ですね。で、まあ、この今の名前がこのエコとかっていうことじゃなくて、これ移住ってことなんですが、当然この窓枠とかそういうものにも全て対応できるようになっております。まあ、今のゼロカーボンというか、そういうことでの枠組みでいくと、ここにはちょっと違うんじゃないかなということで、まあ、これで今対処はできますよという話でお聞きしていただければいいと思うんですけど、そういう50万というのがありまして、まあ、ここには条件として10年住んでいただきたいとか、まあ、定住という移住定住対策の中の補助金なんですが、今の現時点ではこのお金も使ってその窓枠をやった事例もありますし、そういうことは今できるような状況であります。以上です。
議長6番。
6番、谷議員。
まあ、今町長が述べられたものについては、このゼロカーボン云々の環境省が設定する前に、まあ、町長として先行した形で、そしてそれは結局町独自の政策だと思うんですよね。で、素晴らしいと思いますけども、いわゆる限られた財源の中でこの交付金っていうのか、地域脱炭素移行再エネルギー推進交付金っていう、やっぱりそういうものをね、やっぱり活用することによって、いわゆる町の財政負担がなくなると思いますので、先ほど言った交付要件の中にもね、結局財政力が1以下であれば、50% 以下、0.5 が、まあ、全国的にこの財政力支援らしいんですよね。それが一つの目安で、でも当庁は 0.16 から0.17 であるということは交付要件に満たしているのでね、どんどんやっぱり申請してこの交付金をもらうことがより財政的にもね、でまた町民に喜ばれる、そういう事業だということを前提に申し上げておりますので、今町長が言った点については、私はこういうものができる前にもうね、まあ、もちろん太陽光の補助金とか、あるいは窓枠のそういうこともしたっていうんですけど、そういうものと合わせてね、 なお上乗せした形で町民に事業を実施していけば、より、町のためにもなるし、町民の形にもなると思うので、その辺鋭意取り組んでいってもらいたいと思うんですけど、その辺についてどうですか。
はい、本田町長。はい、
議員おっしゃる通りだと思うんですよね。財源の話になってくるんで、今まではこういうふうにやってきたと、例えば太陽光の話ですよね。で、まあ、後の話もなるんですが、再生可能エネルギー推進基金っていう形で持っていって、それをまあ、そこから、まあ、抜くわけじゃないですけど、例えばそこに行くとまた財源がまた違うのが来たりだとかっていう、この工夫が必要だっていう意味だと思うんですよ。で、今までやってきたのはこういうことでありますっていうことで、これからこの脱炭素だとかゼロカーボンだとかっていう時には、そういう交付金とかも当然視野に入れてますし、で、どういう形で町を持っていけばそういう交付金が当たるのかとか、そういう研究もしていかなきゃいけないと思うんですよ。で、その中に今 の貴重なご意見だと思いますんで、参考にしながらですね、進めていきたいと思っております。
議長6番。
6番、谷議員。
まあ、町長も、ね、先ほども言ったような、そういう形でやられている。しかしながら交付金といえども、町の財政力から言ってゼロで負担しなくてもいいということはならないので、その分は、ね、余裕あったやっぱ町民サービスに使えるということも前提に、鋭意こういうものをやっていくと。でも、このゼロカーボンについては、シホロやシカオイや、ね、まあ、そういうところ音更なんかも取り組んでおりますので、当庁も、ね、今年の、3月7日にですか、ゼロカーボンシティという宣言をしたので、まあ、これから優秀な職員とともにこの事業を取り組んでいくことを、まあ、望むわけで質問してるんですけど、まあ、次に2つ目 事業について、先の議員も言っておりましたけれども、バイオガスの取り組みについて、まあ、このことについては、当庁においては 稼働して、まあ、まだまだ軌道に乗るのにはまだまだいろんなハードルがあるというふうに聞いておりますけども、これはこれとして、これは陸別の畜産地帯における牛の糞尿における、バイオガスということですけども、当庁においては、8割が森林であります。その森林の中で山の手入れとかそういう、ね、除干伐含めて当庁においても、僕の記憶では5億近い金を通じて全土でも指折りなチップ工場がございます。だそれをやっぱりチップのものを使って断熱材や暖房に使える、まあ、そういった方法を考えることが私は必要でないかと。まあ、チップであればなかなか燃えにくいとなれば、ペレットにガンにするとかそういうふうにして、で私としてはこの形をバイオマスを利用するのには先日もふれあいの湯公衆浴場ですね、それの簡単に言えば化石燃料、いわゆる石油を使わないでこの自然エネルギーのバイオマスを使うことが、まあ、今後改築するというか、まあ、考えていきたいと、まあ、担当者も言っておりますので、それに合わせたねこのバイオのマスを利用するというそういう方向を一つ検討してもらえませんか。
以上。じゃあ、田町長。
はい、木質の関係ですけど、まあ、今バイオガスも、まあ、試験運転して始まっているところです。なかなかこの維持していくのに、まあ、厳しいのが現実の中に、まあ、どうしていくかっていう今方向づけをバイオガスの方は糞尿の家畜糞尿がやっているところでありまして、で木質の方ですが、伊達市が、まあ、プールの温室にするのにペレットだとか多分そういうような形の熱を利用したらいいんじゃないかなっていう話だと思います。でチップとか、まあ、ペレットとか、まあ、そういう、まあ、熱効率の問題もあって、そのやはりコストですね、そこをやはり計算していかないと、当然ゼロカーボンシティっていうことで陸別は森林の街で議員おっしゃる通りなんですけど、それはそれで何ていうのかな、環境のことに関して設備投資をしてその損得なしにいくっていう考え方も一つあると思います。ただやはり財源の問題の中からそこに投入してそれがどうやって維持できるんだってこともあるので、それが両立しないと一歩進めないなと。あと、まあ間伐材の関係もありますが、まあ運ぶのに、まあ同じ場所ばっかりではないので、やはりここで運搬のコスト、まあ人員とか人手不足の中に、まあ担い手、先ほどもお話ありましたけど、そういうところをクリアしないとこの事業には一歩進めないかなと。ただですね、これからそのゼロカーボンシティというものに対してこの脱炭素というものに関しては避けられない議論だと思ってますので、そこもひっくるめた中にですね、本当に大規模なそのことでなくても何かできないのかなっていうところをやっぱり探っていく必要はあるのかなと思っております。
委員長、6番。今町長言ったように、私たち、2年ぐらい前かな、伊達市にね温水プールの熱源をバイオマスでやってると。で私の記憶では下川にも我々私任期中に一回行ってるわけなんですね。そこも簡単に言えば工場の暖房とか、あるいは公共の施設の中で受けるそういう快感なんかの暖房とかって、それをバイオマスでやってるっていう実例があるんですけど、今町長言ったようにいろいろ何か事業やるときはね、必ずお金がかかると。もうもちろんお金がかからなければできないことなんですけど、それを少しでもね、我々私どもの町から の生な財源を使わないで少しでも補助率のあるそういうこういう事業をね、積極的に取り組んで研究することが大事だと思いますので、まあ、こう今町長今言ったようにそういうことも少し視野に入れながらやりたいということですので、まあ、取り組んでいってほしいと思います。それでは3番目の新町2区の自治会館の駐車場を立体駐車場にして2階部分に太陽光と蓄電池を整備する考えはあるか、まあ、この2階部分ってちょっと誤解招きますけども、いわゆる駐車場に太陽光パネルを置いてその下を駐車場にしていけば、まあ、あそこの空きペースをね、まあ、僕も角度見たらちょうど南向きの いい場所なので、あの面積で結局パネルを置けば、太陽光のパネルを置けば相当な発電と、地域住民か、あるいは、まあ、今後あの充電設備なんかをすればいい場所でないかということを提案してるんですけど、その辺はどうですか。
本田町長。
はい、議長。あのアイデアとしては、あの貴重なご意見として伺いたいと思いますが、あのちょっと現実的にはなかなか難しいかなっていうのが正直なところであります。で、あの新たな施設をもし建てるときに、そういう太陽光だとかそういう考えはあの検討する、まあ、余地はあるのかなっては思いますが、今もあそこにあの駐車場ということで、まあ、太陽光パネルっていう考えは今現在は持ち合わせていません。
議長。6番谷議員。
まあ、先ほど言った環境省 の, あのマニュアルの中にもね、空き地、まあ、あの有給地とかそういうような、ね、土地においては、こういうものを作る場合には、さっき言った交付金が、ね、出るよっていうメニューもありますのでね、有効に、町の中であればあの利活用はすごくいいんじゃないかと私は思って、まあ、提案したんですけども、今町長言ったようにいろんなものがあのハードルがあるかもしれませんけど、まあ、今言って交付金を、ね、利用できるんであればそういうことで、ね、やっていってほしいと思います。まあ、そういう意味 で有効な土地、まあ、これはあの何も新町の駐車場だけでなくて、町有地でも空き地があればね、少しでも利用すると、そして既存 の, あの住宅にも、まあ、戻るかもしれませんけど、話があの 屋根にねパネルを置くとかっていう、まあ、そういう、まあ、さっき前段に言ったように、いわゆるあの脱原発のあのエネルギーを使わないで自然エネルギーということでね、まあ、これからあの太陽光パネルも相当進化していくと思います。あの今あるパネルで何キロワットっていうのは私分かりませんけども、小さくても相当な力が出てくる、そういうものもあります。まあ、僕の余談ですけど、あの計算機昔あったんですけど、かなり大きい計算機の中にあの太陽光というか光光のあれあったけど、今本当にちっちゃい中でもちゃんとあの電池なしで動くっていう、それは相当なやっぱりこの科学の進化っていうか、そういうものもされてますので、相当な準備をね今からしとけば、もっともっと陸別町全体で補えるぐらいなあの電気が自然エネルギーとして確保できると思いますので、今のすぐできることではないと思いますので、将来的に、ね、向かってそういう準備をしたらいいんじゃないかと思います。どうですか。
以上。本田町長。
はい、さまざまな交付金使ってあのやっていくっていうのはあのよくわかります。であの落とし穴じゃないんですけど、必ず耐用年数が来て、あの20年後だとか、まあ、今の太陽光のことなんですが、その間にやはりその交付金使って何でも補助金使って建てた、さあその後に老朽化来て更新する時のことまでもきちっと考えて、こういうあの多額なっていうかあの投資っていうのは考えないと、その20年後にまた交付金があるわけでもないので、そういうあたりも頭に入れながら、まあ、今、まあ、フィットでやっていくとか、まあ、今金額も下がってきたりとかっていうものもありますから、そのバランスと交付金のバランスとこうその後のことも、まあ、立てればいいんだ、じゃあ今の脱炭素やればいいんだっていうことではちょっと済まされないかなって、今あの現実にいろんなあの庁舎の改修だとかさまざまなことをやってるのを目の当たりにして、やはりまあ先を考えて作ることも必要じゃないのかなっていうのもちょっと実感しておりますので、そこのバランスをきちっと取って、あの今のゼロカーボンっていうこととか、まあ、さまざまな他のこともそうなんですけど、今日はゼロカーボンのことなのでやらないといけないのかなっていうことも頭にはあります。
議長。6番。
6番谷議員。
まあ、町長としてはね、すぐ目先に飛びつかないで慎重に物事を進めたいっていう、そういう信念は私素晴らしいと思いますよ。だからやっぱりそういうことを十分ね、先を見通した形でこう取り組むことが大事だと思いますので、まあ私より、若い人ですから、十分そういうものを十分計算しながら、また優秀な職員と相談した上でやっていってほしいと思います。まあ、それではあの、丸4に行きますけども、このマイクロ 水力発電の実現はっていうことで質問してるんですけど、このマイクロ水力発電というのは耳新しい言葉だと思いますけど、これはマニュアルによると、国の指針では、日本の法律では、1000キロワット以下と1000キロワット以上と言いますけども、そのマイクロっていう定義は1000キロ以下の発電能力を持つもの、水力でね、なるっていうことが、まあ、一応マニュアルで書かれているんですけど、まあ、当庁は、山岳部で、あるいは、まあ、都市別川の上流なので、急流地帯っていうのかな、川にしても何にしても、そこの中で水の流れを利用して、小さい水力発電を作るっていう、まあ、このことについてはマニュアルによると、それに取り組んでいる企業体もすごくコンパクトな発電や水力で発電をできるっていう、まあ、例えば水道管の中に途中で、まあ、簡単に言えば水道、まあ、当庁もそうだと思うんですけど、上苫小牧の方から引っ張ってきて、途中であれだけの傾斜つけると減圧弁が必要なんですよね。多分何箇所かあると思うんです。その減圧する前にこの昇流発電機を捉えて、で併設の発電機をつけると、まあ、1000キロ以下 の発電が得ることによって、無駄のない水力のエネルギーを得られるということなんですけど、まあ、この辺については初めて、まあ、このマニュアルにもよると全国的にも実施しているとか少ないです。でもそういうものを一つ取り入れるような方法の研究というのは必要だと思うんですけど、それについて取り組みちょっと伺いたいと思います。
議長、宇田町長。
はい、マイクロ水力発電ということでありまして、本当に目のつけどころっていうか、すごいなとは思います。で、陸別町の、まあ、公共下水道とか、まあ、簡易水道とかありまして、まあ、すでにですね、今年度一度試算はしております。それで公共下水道については落差がないので、ちょっと現実的ではないと、まあ、落差がなくですね、流量が少ないということで、まあ、適正ないということです。それとあと陸別地区の簡易水道で条件の良いところの2箇所で試算しております。まあ、簡単に言うとですね、大体機械等が2000万、それであと諸経費が1000万、大体3000万ですね。でそのうち、半分補助金が入ります。で1500万の設備投資ということでありまして、でそこの売電収入ですね、年間の売電収入が23万ほどです。でこれを耐用年数の23万を25年でかけると600万なんですよ。600万で、じゃあ3000万のやつが1500万補助あって1500万の投資して、収入が25年で600万で、900万円の赤字というかが出ます。で、まあ、こういうことで現実的ではないのかなっていうのが結論なんですけど、この、まあ、マイクロ、水力発電ということで、まあ、今のこの簡易水道と公共下水道ということでこう試算したものが今の結果でこう出ております。まあ、この他にどういうことができるのかっていうことになっていくんですが、そこは今何も持ち合わせていないところでありますが、まあ、他町村でやっている事例も様々あるのも確かなんですが、まあ、仮に6000万をかけてやったところもありますし、そこがどういうふうになっていくのかなっていうのもちょっと見極めないと、今の試算では900万っていうことです。で当然機械等々も更新しなきゃいけないんで、それでは済まないっていうことになりますんで、やはり先ほどから言っているようにそのバランスも必要ですし、だけどそこで投資して陸別町はこのゼロカーボンに行ってこうやって脱炭素で行くんだっていうことであれば、赤字とか関係なしにそういうことで進むっていう一つもあるとは思うんですが、現時点ではこういう資産が出ておりますので、この今公共下水道と簡易水道ということに関してはちょっと現実的ではないなっていうところであります。
6番、そういう試算までしてるっていうことでは私分かってませんでしたんですけど、いずれにしても2050年までゼロカーボンの中で自然エネルギーを活用すると、 そして今現在原子力発電所は止まってます、まあ動かすっていう方向もあるらしいですけど、やっぱり原子力発電所っていうのは相当な金がかかります。 国が今まで簡単に言えば湯水のように積み込んで、そしてその中で電気代を設けた人たちはまた湯水のように役員やあるいは株主に配当してたと、まあそういった実態のあるね中でのやっぱりこの原発 のいわゆる弊害っていうのがね、まあ、今回だってあの処理水がね海洋にあの投げると、まあ、薄めればいいってやっぱり何本薄めても量を投げればやっぱりそれなりに影響が私は自然環境に及ぼすと思うんですね。だそういった面でやっぱりあの脱原発っていうそういう動きを、ね、考えたときに将来的にこういうあの自然の中で少しでもエネルギーを得ることが、まあ、先ほど町長が言ったように機械ですから必ずいつまでも新しくないから更新もあるけれども、やっぱり自然エネルギーという形でいくと原発よりは僕はいいと思いますので、まあ、それは今後ね自治体がかぶって全部負担するというのはいかないということを町長が今言ったように、ものすごくそういう経済を考えた中で言ってると思うので、私はそういうことも含めてね慎重に取り組むことが大事でないかなと私は思ってますので、まあ町長が今言った試算までしてるということについては私知りませんでしたので、まあ、その辺ね鋭意、実施するかしないかについてはもっともっと詰めていってほしいと思います。まあ、そういうことであの小水力発電については終わりますけども、まあ、そういうことで5番目 の丸5の電気自動車への充電設備の増設と日産自動車以外のメーカーにも電気自動車購入時に、補助すべきでないかという、まあ、これはあの、ご存知の通り陸別町には日産、自動車、自動車新車購入費助成交付金というのがあるんですよね。まあ、その中であの本体 の購入する場合については1000cc から2000までは20万、それから、排気量が2000を超えるものは30万と、でその下に、これ改正されてできたと思うんですけど電気自動車に関しては、50万、それから軽自動車については25万をあのいわゆる助成するっていうふうになっているんですけど、これは日産の車に限ってっていうことになってると思うので、私はこの通告したように他のメーカーさんもあの脱炭素の目的を達する自動車については、これは本体はあのしなくてもいいと思うんですね。あくまでも電気自動車に限ってあの、まあ、この金額がいいか悪いかは、まあ、今後の僕自身は何とも言えませんけども、やっぱり、日産以外の車もあの今どんどんあの開発されて出てきております。そういった意味でそういうものに適用できるかどうかについてちょっと伺いたいと思います。
あ、すいません。以上。
本田町長。
はい。まあ、充電設備等々ですね、まあ、電気自動車の話になると思うんですが、まあかなり高額なためですね、これからインフラ整備っていう形になっていくと、国の方にもですね、まあ、補助などを要望していかないとなかなかその充電設備、まあ、今道の駅にもありますけど建てられないのかなと思っております。年間の大体充電設備の利用がですね、利用回数が110、これ令和4年度ですね、114回、充電時間が50時間、まあ、平均の充電時間が大体25分か30分ぐらいなんですけど、まあ、ものによってそれが満充電になるかというか、それはいろいろあると思うんですけど、一応そのぐらいの今まあ、復旧率というか使用されているのがそのぐらいのことであります。これから国の方もその、まあ、脱炭素等々で電気自動車というものがどんどん、まあ、開発されていって、インフラ整備もまずしなきゃいけないところが今の現時点ではそんなにされてないような気もしますし、そこの流れを見ながらということがあります。でやはりちょっと整理したいのは、まあ、議員も今おっしゃった通りなんですけど、日産とも関わりの中にこの、まあ、補助金ということが今こう陸別の政策として、政策予算として なっております。これも前任者から来ていることで、僕はそのままこれは継続して、やはり日産とのつながり、やはりあそこのテストコースを着工してから35年経ちました。で、5年前にはですね、30周年記念ということでテストコースで記念行事もやっておりまして、日産さんからですね、地域振興ということでですね、本当に支援していただいていると思っております。で、それはそれとして日産のその補助というのは補助で、その中に電気というのも入っていますが、これはこれの話でというところで、全てのメーカーにという考えはないので、ここの部分はこだわりたいと思っています。で、ここからですが、ゼロカーボンシティの実現ということで、きっと議員おっしゃられているのは電気自動車に対してこれからメーカー問わず補助していったらいいんじゃないかという話にだと思います。どういうふうに進むかというのは今結論的には持ってないんですけど、そういうことも一部頭には入れておかなきゃいけないかなとは思ってます。ただですね、やはり僕自身の中には日産自動車っていう陸別にこれだけの長い期間支援していただいてるっていうところにはこだわりを持っておりますし、他のメーカーがダメだとかっていうことでもないんですよ。その他のメーカーがどうだこうだじゃなくて、この歴史上の中でこういうことだっていうことはまず理解してもらって、これからゼロカーボンに移るときに、電気自動車のこの復旧だとか、なんかそのインフラ整備だとかっていうのがいろんなものがこうきちっとなってきたときに、もう一度立ち止まって考えるときもあるのかなっていう今の現時点の考えであります。
議長、6番。
今日明日っていうそういう問題ではないと思います。私もそう思います。今ちょっと言ったように一度立ち止まりながら少しでもね。で、話飛ぶけども、今回 の WBC かワールドラリーの時に、
北海道ラリーですか。
それが、どういうことなのか分からんけども、今回優勝したのもトヨタで、前の会長っていうのが社長である、ね、トヨタの社長さんが陸別に来てデモンストレーションをやったとか、やっぱり今後ね、どのメーカーに限らずやっぱりそういうものについては陸別も注目される場所になってきたのかなと私は思ってます。で、会長がドライブデモンストレーションした時、アメリカ型なのかヨーロッパなのかもちょっと勝ち前にっていうか、新聞にね、一つの新聞社の名前言って申し訳ないけども、そのによるとすごくこの陸別 のコースはいいと、そういう感覚でね、今後どのように力を入れてくれるか分かりませんけど、そういうものもあるので、私は日産は日産でもちろんテストコースのある、そして陸別の街を引っ張ってきてくれたメーカーでもあるけども、今言ったゼロカーボンという形でいけば、それにこだわらないで、それももし開発された車、これは何もトヨタとかそういうのじゃなくて、いろいろ他のメーカーも電気自動車ということで開発していきます。今後ゼロカーボンということで相当補助金が入っていくと、メーカーも必死になって開発していくと思う。そうなった時にね、今言ったように陸別版 の補助金っていうのをね、出していってほしいなと思います。それ以上省庁に答えを求めても、今言ったようにね、一度立ち止まりながらまた考えていきたいということでありますので、そういうことでやっていってもらいたいと思います。それでは6番目の関係で、ゼロカーボンシティ宣言を実現するにあたり、計画策定の際に地域人材支援策を受ける考えはないか。これもこの環境省のマニュアルによると、そういう人材計画を作る上では、人材を派遣するための費用はこの事業に取り組む交付金の中にありますよということを書かれておりますので、やっぱり限られた陸別 の職員なり、人材をより新しい人材によって、またこういう事業を、ね、取り組むという、そういうことを、先ほど新規就農者の受け皿をね、やっぱりきちっと作った方がいいと同じように、このゼロカーボンをやる上で の形っていうので、まず人材確保っていう、そういう事業に取り組んでいってもらいたいと思うんですけど、その辺はどうですか。
以上、本田町長。
今のお答えの前に、先ほどの、メーカーの 豊田さんのお話が出て、ちょっとまあ、余談なんですが、会長ともお話しさせていただきました。この3日間の間に、まあ、陸別町がその日産のテストコースもあって、全てが分かってて来ていただいて、そんなに心大きい人だなっていうことで、それも重々分かってて、なんとかこういう小さい町を盛り上げたいという気持ちで来てるんだよっていうお話もありましたので、一応基本のところはこういうふうに持ってて、いろんなトヨタさんだけでなくてもいろんなメーカーさんもあります。ラリーの歴史からいけばスバルさんだとか、いろんなこう歴史があって今トヨタになってると思うんですけど、それは全然その差別っていう言い方が正しいかどうかは分からないんですが、柔軟な対応をして、まあ、もちろん相手方さんもしていただいてるし、僕たちも本当におもてなしというか、そういう心は忘れずに言っておりますので、その辺はよろしくお願いします。今の地域人材支援策ということでありまして、来年度策定予定 の、 です、ね、地球温暖化実行計画というのがありまして、これは補助制度を有効に活用しながら、これ今外部委託してこの計画を進めていこうと思っております。で、現時点ではです、ね、今の地域人材支援策を受ける考えはありませんが、これを進めていく間にです、ね、まあ、その時の状況に応じて、その、まあ、積極的に支援 の、 活用も考えていきたいなっていう段階であります。
議長6番、
6番谷議員。
いや、まあ、今言って外部委託で、まあ、専門的な、ね、見学を作る、そういうものにも必要だと思いますので、まあ、今後、ね、東京における、見学を、ね、策定する場合、先ほどいろいろ言った、まあ、小水力発電にしても現地調査とかそういう見学なんかもいろいろあろうかと思うんですので、ぜひこういう面については、まあ、外部委託でもいいですから、きちっとね、そしてきちっとこの交付金をもらいながら、やっていってほしいなと思います。まあ、そういった上で7番目なんですけど、まあ、仮称でありますけども、陸別町ゼロカーボンシティ推進協議会、これは先ほど音更とか鹿追とかそういうところでも実際事業を進めている段階でこういうものを作っております。そういった意味で東庁も先ほど言った人材の関係も含めて、こういう推進会議をきちっと形作って、これは先ほど新規就農の人の受け皿がね、どうのっていうことで、まあ、担当者が直接携わる面もあるけれども、やっぱり継続的な形を取っていかないとダメなような気がするので、これもね、そういう形で推進協議会をね、まあ、優秀な職員と同時に町民の執権のある人たちと合わせて協議会を作っていったらどうかなと思うんですけど、その辺どうですか。
まずあれですか、推進協議会の設立のところまででいいんですか。再生可能エネルギー推進協議早期っていうのは後でいいですか。
うんうん、
それは後でいいですか。
いや、何基金の関係もあるのかな。違う、
基金の関係
してある。
2つは
切るんですか。
そうですね、はい、すいません、すいません。
谷議員の質問は、推進協議会と基金のことも言いましたよね。
基金は言ってるよ。
言ってないです。それはまあ基金は後です
。いや、議長、すみません。一旦追加してこうお答え一旦一つでもらうから、基金の話もします。
6番谷議員。
すみません。推進協議会、先ほどの移住定住の関係と新規就農の関係と5段になって話しちゃったんですけど、まあ、これは基金の関係ね、先ほど町長が6月 の行政方針の中に、特定目的基金を創設しっていうのがあったので、僕はこれを早急に、ね、作ってほしいっていうか、作る考えはないのかということで、はいはい、質問しておりますので、それと合わせてお答え願います。
以上、本田町長。
はい、協議会ですが、まあ、今ゼロカーボンシティから宣言からですね、次のステップに移ろうとしているので、ちょっと今協議会作るかどうかというのはちょっと未定であります。で、議員おっしゃられた通り、各他の町村というかでやっている事例もあります。でも手元の資料には、まあ、待機所でやった資料だとか どういう組織作ってやったとかっていうのもあります。できっとまあそういうふうになっていくのかなとは思っておりますが、ちょっと今こう次のステップに行こうとしている段階なので、ちょっと未定ということで、お願いしたいなと思います。で、まあ、他の自治体の、まあ、情報交換をしていきたいと思っております。それと私の公約で挙げております再生可能エネルギー推進基金というお話でありますが、まあ、早急にということでありまして、来年度には設立したいと思って今準備をしているところであります。先ほどらいろんなご意見いただいていることもありますし、陸別町としてどうやって進んでいくかというそのゼロカーボンシティの部分もありますけど、やっぱ目的基金として先ほど言った太陽光だとかそういうものもここの基金として見える化にしてきちっとこういうふうに取り組んでますよっていうその基金が必要だなと思って、僕は公約に掲げてこれからの二酸化炭素の問題っていうものに対しての基金を設立した方がいいと。で、重複したりするような項目のこの基金のものも出てきちゃうかもしれないので、いろんな整理をしながらこれがどうあるべきかっていうのを作っていきたいということで今準備をしているので、ちょっと今年度にはちょっと間に合わないとは思うんですが、まあ来年度には設立して、まあ、この今の言ってる、先ほどから、何だったっけ、すいません、地球温暖化実行計画ですねの方と、まあ、こう同時進行でこう流れていくのかなと思っておりますので、一応着々と準備は進んでおりますということをご報告申し上げます。
一応6番、
6番谷木、
まあ、最後の質問というかね、私の考えも、今町長が今言ったようなことで着実にこれを取り組んでいくということは、これは今の地球温暖化から発して、して原発はもう人類では共存できないということが世界的にも実証されてきているという段階でね、自然エネルギーを使ってそして化石燃料を使わない、そういう地球を作ろうというのはこの2050年までのゼロカーボンの仕組みだと思うんですね。だそういった意味で東京も、まあ、自然豊かな、ま、町ですけども、まあ、二酸化炭素を出しても山があれば当然吸収できるっていう実例もあるけども、やっぱり、それだからこそ陸別がね脱炭素に取り組む、やっぱそういう事業 でこれは私は単独でやれっていうようなことは絶対言いたくありません。国自身がというか世界的グローバル的なね、やっぱりそういう取り組みでもありますので、遅れないように、取り組むことがより SDGs っていうんですか、いわゆる将来的に持続する街になると思いますので、その辺町長の、まあ、いろんなねこの行政 の方針にもあるようにトップセールスとしてねどんどんやっていってほしいと思いますので、まあ、その辺の考えをもう一度お聞きします。
以上、田町長。
はい、貴重な意見いろいろいただきました。まあ、この機会で総括するわけじゃないんですけど、何でも聞きますようがこちらにも何も考えなくてただ聞きますようではダメだと思ってるんですよね。でこういう案を持ってます皆さんもどうですかっていう位置づけをしてリードしていかなきゃいけないっていう考えがあります。で何でもトップダウンで何でも行くということでもないと思いますし、でも時にはやはり政治判断をしてこの行かなきゃいけない部分がありますので、これからこの新しいものにチャレンジするときには必ず政治判断というものが来ます。でも暴走するわけじゃなくて、先ほどから皆さんからのご意見をいただいた中にまた立ち止まって考えて、そして皆さんにまた問いかけてっていうこういうキャッチボールしながら行きたいと思います。でも全部が全部ですねやれることではないので、時にはですねできないっていうことも政治判断させていただきますが、ご意見としてはですね今のゼロカーボンに向けてっていうことであれば、先ほどのさまざまなアイデアを参考にさせてこれから進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
終わります。